本語の SBS です。
こんばんは。ハンドメイド作家のリデルユキさんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ユキさんは、はい、作品としてリボンの創作をされているということなんですけれども、
はい、そうですね、
具体的にどんなものを作ってらっしゃるのか教えていただけますか。
はい、ですね、うん、私は本業は教師なんですけれど、
はい、
きっかけは友人からリボンを娘にプレゼントでいただいて、うん、それが手作りだったというので、はい、ちょっとどんなものかなと思って、で、はい、日本に帰った時に教えてもらいました。でそれでですね、こう髪の毛を、子供たちの髪の毛を結っている時に、うん、まあ子供が今日一日楽しんでほしいとかっていうのをお母さんは思われるんじゃないかなと思って、うん、この不器用な私でもリボンが作れたというのが嬉しくて、うん、それを少し始めてみることにしました。
もともとすごく不器用不器用っておっしゃってるんですけれども、はい、手でこういろいろ作ったりするのは苦手だったんですか。
そうですね、裁縫、家庭科の裁縫もですね、はい、高校の時にやっても、
はい、
家に帰ったら母にこう直される、もうほどかれて直されるっていうぐらい不器用で今もですね、ボタンなんて取れると主人にお願いしたり、はい、あとは主人のお母さんにこうジーンズの裾上げとか、はい、そういうのもお願いしてます。
あ、わかりますね
愛知県出身なんですけれど、はい、愛知の中の、総合施設でハンドメイドを売っているところがありまして、うん、
はい、
そちらに帰ったら行こうと思って、うん、そこの総合施設のインスタグラムを見ていたら、
はい、
かわいいフェイクフードってわかりますかね。
食品の見本みたいな感じですかね。
そうですそうです、うん、あれ の, ピアスとか指輪を作ってる方が見えて、
はい、
で私が帰った時も、うん、売ってますかってメッセージをしたら、
うん、
まあ、声かけてくださいなんて言ってメールを何回かしたんですね、
はい、
で彼女から友達承認が来たので、
はい、
まあ、女性だし安心かなと思って友達承認をしたら、実はオーストラリアで出会ってたという知り合いだったっていうこともありました高校2年生の時にオーストラリアのクイーンズランドで、
はい、
ホームステイをしたんですけれど、彼女も同じホームステイのプログラムに参加していた一個上のお友達だったんです。
はぁ、それが偶然、
そうなんです、
そのクラフトの会みたいな形で、
そうです、また出会って
再会して、
でももう15年とか会ってはなかったので、すごくびっくりしましたけど、まあ、お互いね、もう出会った時が顔がそんなに変わってないのでね、
は
い、まあ、分かったという。
本当に、はい、どのぐらいかけて習得できたんですか。
教えてもらったのはもう1日で教えてもらったんですけど、
はい、
やはりそこではちょっと自分の思い通りに作れなかったので、
うん、
家にまた帰って、
うん、
リボンを買ったりして、
はい、
それでこうどんどん楽しくなっちゃって、
うん、
お友達にプレゼントしたりしてたんですけれど、
はい、
そしたらある日お友達が、うん、ちょっと委託販売なんて始めてみたらなんていうので、ちょっと調子に乗ってお願いして知り合いの美容院の方に、
はい、
で委託販売を始めていただくことにしました。また別の知り合いが、紹介してくれたお花屋さんでも、
はい、
置いていただいています。
お、
時々マーケットにも出て、
はい、
和柄はやっぱりここで買えないので、
はい、
少しは売れているかなとは思います、
うん、それはどんな風にしてこう布を見てインスパイアされるのか、それともこういうの作りたいと思いながら 布とか素材を探していくのか。
そうですね、こう色合いを見て、私結構色も合わせるのが下手なので、
うん、
主人にも聞きながらこういう色があったら可愛いかなとか、
うん、
あとは少し前に流行った上上帽っていう大きなリボン、結構ね小学生とかがつけてたすごく大きなリボンなんですけど、うん、
はい、
それはレインボー の虹色というか、
はいはい、
そういうのも流行っていたので、
うん、
そういうのをじゃあ取り入れてみようかなとか、
うん、
そう思っていろんなところで見つけてます、
うん、オーストラリアにはユキさんはすごくこうつながりがあって、もともとは中学校1年生の時に、
はい、
オーストラリアに来られてっていうことなんですよね、
はいはい、
それはどんなきっかけで。
ですね、うん、小学校の時にもともと英検を母が結構プッシュしてくれて、
はい、
まあ、英検を頑張って受けたら、うん、ご褒美にどこかに旅行に行こうっていうので、
うん、
ハワイの旅行から始まったんですね、うん、でハワイっていうのはやっぱり日本人の方が多いので、
はい、
あんまり英語を使う機会がなくて、
うん、
なのでじゃあ次はアメリカ、
うん、
じゃあ次はオーストラリアに行ってみよう と言って家族で中学校1年生の時に、うん、家族旅行できたのがきっかけです。
おー、その他の国と比べてどうでした、オーストラリアっていうのは。
うん、私はこう初めて来た時から、はい、やっぱり日本が夏の時に、うん、ちょっと冬というその気候が逆なのもあったんですけれど、はい、とっても新鮮に感じて、うん、あとは知らない人がハローって声をかけてくれたり、うん、そういうのがすごく嬉しかったです。暖かい感じがしましたね。
うん、それからやみつきになってって言えるぐらい、もうしょっちゅう高校2年3年大学1年2年ってこうしょっちゅうしょっちゅうオーストラリア行き来して、場所はもういろいろですよね。タスマニアまで滞在されてっていうことで、はい、で最後にメルボルンに落ち着かれたわけですけれども、はい、どうですか。
そうですね、やっぱり住みやすい街って選ばれるぐらいなので、うん、大変住みやすいとは思いますし、うん、あとは日本人の方も多いので、
はい、
そうなんて言うんですか、日本のコミュニティをなくすこともないというのはすごくいいかなと思います。
あ、で、最近はその委託販売以外にマーケットでリボンを売り出すようになったというふうにして伺ってますけれども、はいはい、どうですか、手応えっていう。直接今度会えるじゃないですか。
そうですね、
買う人と。
そうですね、うん、直接会えるのでそれはとっても楽しいんですけれど、うん、やっぱりこう同じようなものを売ってる方がいるときに自分の良さをどう出すかっていうのに少し悪戦苦闘しています。リボンがね、オーストラリアってすごく高いんですよ、
うん、
日本に比べて、
はい、
なのでこう単価も上がってしまうので、うん、そうするとやっぱり安い方がいいって言われる方も少なくはないんですよね。
あっちでいくらいくらで売ってるよなんていうこともあるかもしれないですね。うん、
気づいたのは、はい、私がこうマーケットにリボンを並べていて、うん、やっぱり手作りっていうのを言うと、うん、もっとちゃんと見てくれる。手作りって一応書いてるんですよ、ハンドメイドって書いてるんですけど、うんうんうんうん、それをまあ書いてあっても気づかれないのか、それを口で言うと、うん、あ、じゃあ見ようかなっていう人が増えるっていうことには気がつきました。
次のマーケット、大きなマーケット、どこに出品される予定なんでしたっけ。
大きいのはボックスヒルの5月にあるジャパンフェスティバルに参加させていただこうと思っています。
もともとどんな形でポンとビジネスの世界に入ったんですか。
ですね、うん、私の場合は、うん、プレイグループのフリーマーケットでリボンを出させてもらった時に、うん、一人の方からビジネスやってないのなんて言われて、
うん、
その時は全然興味がなかったんですけど、
はい、
その後にまた違う友人から、
はい、
委託販売どうって言われて、うん、ちょっと調子に乗って始めちゃおうかなと思いました。
なんかその縁って感じます。
そうですね、去年はすごくいろんな人に会った年で、うん、こういろんなところに参加してみて自分の視野も広がったと思いますし、
うん、
あと友人もすごく増えた時期だなと思います、うん、あとまた自分に対するこう自分への時間っていうのもすごく去年はかけれたなと思います。
忙しくなってるにもかかわらず。
そうですね、
うん、
忙しくなってはいたんですけど、
はい、
こう結構外に出てママたちとご飯をしたりとか、
うんうんうん、
自分のための時間、
うん、
ジムに行ってみたりとか、うん、そういう時間も持てたのですごく良かったなと思います、
うんうん、こうそういうのがなかなかできなくてこうなんていうんですかね、こう育児は大変だし、
ね、
あんまり遠くにしかお友達いなくて出られないしみたいな感じの人はどうしたらいいんでしょうね。
そうですね、私の場合はですね、結構家にいるより外に行くのが好きなタイプなので、うん、もう毎日忙しく何かスケジュールを入れていたりとか、
うん、
あとはまあ主人のサポートがあるのがやっぱり一番大きいですね、
うん、
で主人のまあ実家も近いですし、うん、お兄ちゃんのお家も近いので、
うん、
こうみんなで子供を面倒見ててあげるからご飯行ってきなよとか、
はい、
そういうサポートがあるので自分の時間を持つのっていうのはやっぱり主婦にもね、
うん、
必要なことだと思います、
うん、まずサポートを見つけて、
はい、
自分の時間を作って、
はい、
そうするといろんな縁が出てくるっていう感じ。
そうですね、はい、
うん、
もうできるだけ自分の時間は主婦になっても作ってほしいですね、
うん、で日本語教師もされているわけだから、
はい、
それとビジネスとお母さん業と奥さん業、このバランスっていうのはどうやって保たれてるんですか。
私はですね、今は週3日間だけ、
はい、
仕事をその本業の日本語教師をしているので、
はい、
まあ空いてる時間で、うん、料理を作ったりとか、
はい、
あとは母親業はですね、もう手抜きです、
うん、そうですか、
はい、うちは主人がとってもサポートしてくれるので、うん、掃除もしてくれますし、
お、
もう本当に もう頭が上がりません。
それはオーストラリア人ならではっていう感じですかね、それとも若い世代、
あとはあのお母さんの育て方もあると思うんですね。私が料理を作ったら、
はい、
あの主人にあなたがあのお皿洗いをしなさいっていうのをもう多分ちっちゃい頃から言われてきたので、
はい、
もうそれが徹底されているというか、助かりますね。
日本のあの男の子もそういう育て方するべきだと思います？
そうですよね。私の父なんて特に、
はい、
あの母が作らないと朝ごはんは食べないで会社に行くという感じなので、やっぱり自分でパンぐらい焼くぐらいはね、してもいいんじゃないかなと正直思ってしまいます
そうですね。今後はそれどういうふうにしてバランス取っていく予定ですか？
今まだ次女が2歳なんですけれど、はい、まあ、彼女が4歳になってね、近代に行くようになれば、うん、もう少しは自分の時間が見つかるかなと思っています、
うん、あ、じゃあその間に頑張ってっていう形で、
はい、
うーん、ありがとうございます。今後の目標はじゃあインターネット、
はい、ネット販売に手をつけていきたいなと思っています、
うんうん、はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。